はい、クレイジーアグリジャパン始まります。本日はですね、クレイジーアグリジャパン式ですね、農家さんから DM でリクエストの多かったですね、これからのインフレ時代どう過ごしていいかというですね、ご疑問にですね、ガス屋の考えをですね、とうとうと適当に妄想に基づいて、考えていきたいと思います。まあ皆様もね、これを例に、一つ取っていきたい、いろいろと自分の経営活動、農家の経営者の方が多いでしょうから、皆さんにお話ししていきたいと思います。まずですね、自分の親世代の言う投資行動とかですね、貯金行動はですね、よっぽど資産を残されている親御さんは別としてですね、基本的に無視してください。彼らの過ごしてきた青春時代はですね、多分1990年代初頭バブルの真っ只中であると思うんですが、あの頃は銀行定期金利が 6% ぐらい、まあ、その前の時代でも 3% 以上というですね、今は 0.001% ですから考えられないような高金利でですね、まあ、10年も複利で置いとけば10年12年ぐらいでやっぱり 6% だと割るとこの複利で、まあ、12年ぐらいで資産が倍になるというですね、イージーモードの中で、彼らは真面目に働いて貯金をすればですね、資産が倍になるような契約を結んできたわけです。また保険に関してもですね、まあ当時は利率も良かったので良かったんですが、今の時代から考えると毎年インフレ目標を今のところ日銀は 2% を設定しているので、保険などは退職後にですね、もらう金額が決まっている契約をするので、仮に今から多分 2% のインフレをターゲットでやっていくとして、もし緩やかに 3% とか 2% でこうインフレ率が推移していくことを考えると、30年か40年の間で、毎年 2% ずついくと、複利で約1000万あった人が500万円ぐらいの、価値にしかならない、要は半減してしまうんですね。なので今政府ではイデコとかニーサとかですね、要は貯金から自分で投資活動をしてですね、そのインフレに合わせて資産がこう自然に増えていくように耐えるようなその個人のですね、ポートフォリオを形成するような動きを政府は誘導しているように思えるわけでございます。ということを考えるとですね、これからはやっぱり新しい時代、まあ、もちろん過去の事例も参考にしながらですね、まあ、為替も円安に向かっていますので、まあ、普段の生活物資がですね、ここ30年日本人が円高で楽をしてきた分、ようやく30年前に戻ったという感覚でいいと思いますね。なので、過去は1ドル360円どっちラインから始まりですね、プラザ合意で、150円を切り、1985年プラザ合意から1988年、1991年までのバブル景気と、続いていくわけですけども、あの頃は1ドル150円でも、まあ逆に円高で150円で中小企業が潰れるという不景気、バブルの直前というのは輸出企業が大体円高不景気で不景気だったわけですね。円高のせいで輸出企業が、振るわなくてですね、でその後のバブル景気が訪れるんですけども、バブルは悪いことではなくて、数字で見ると全然いい内容でして、インフレは 3% 程度で、推移してて、成長率もかなり、いい数字だったので、実はそこで土地の高騰が世論がふったかってですね、日銀がまあ引き締めを行ってしまったがための人為的なミスであったということが最近の研究では言われているところではあります。もちろんこれが正しいとは限らないんですけども、なのでですね、当時はその緩やかにこう日本人は結構イージーモードで来たわけなんですね。戦後からインフレもあり、所得も倍増して土地の値段も買った時よりも何倍にもなっていてですね、その当時は時価会計じゃなくて、母価会計でやっていたので、その含みと呼ばれる日本独特のですね、会計処理が行われていて、外国人から見るとバランスシートに現れない本当の土地の価格でですね、銀行融資が行われたりとかですね、そういった感じがあるので、今とは前提条件が違うということをですね、念頭に、また当時バブルで最高値は日経平均3万9000円ぐらいを記録したと思うんですが、当時はバダチと言われるですね、よくニュースとかで流れているですね、いっぱい人がいて紙が散らばるような取引所で、人と人とがですね、こう取引を仲買人がやって、それを取引所で仲介してということでやっていたので、今のコンピューターではとは考えられない速度で、遅い速度で取引されていたのと、 日本株の流通自体が持ち合いなどによってですね、流動株が少なかったのに、そこに大量のダブついた資金がですね流れ込んだせいで、異常な高値を経験してきた。また、その高値を担保とした証券金融でですね、どんどん信用が膨らんでいって、金額が最初のスタートの金額が大きいわけですからね。また一株自体もそんなに今みたいに数万円で買える株も少なくてですね、やっぱり大きい金額が動いてたわけですから、そういった取引株数が少なくて速度も遅かったので、そういったこともあったわけですね。指定株なんかもある程度資金がその株に行けば異常な高騰を示したわけで、なので今の株式市場の精度とその当時のバブルの時の株式市場の本質的な値上がりの仕方が違うんですね。なので今はコンピューターで本当に数秒単位でですね、取引が成立してしまうという状態なんですけども、今とはもう桁違いのスピードで行われているのと、流通している株の数が全然違うということですね。まあ、今でも持ち合いなされている日本企業は多いので、まあ、安定してね、株価がしてるのはやっぱりそういう安定株主がいるような企業は多いとは思うんですが、でもやはり当時と比べれば流動性は上がってるわけでございます。なので、当時は熱狂もあったのでしょうけども、昔と違って今はね、土地が、土地も今はね、緩やかに上がってきてはいますけども、昔のような極端な上がり方っていうのは、なかなか起こりづらいんじゃないのかなっていうのは思ってる人です。ちょっと話が飛んでしまったんですけども、なんで最近 SNS とか見てても2年先の肥料まで買ってるインフレに備えてね、方もいるんですけども、その方はね、その物が売れて利益が出ることを見込まれて自分の利益を最大化するために行った活動ではあると思うんですけども、一応棚卸しをして翌年度にこう繰り越ししてやる会計処理になると思うんですけど、もしですよ、ちゃんとそのインフレが小売市場野菜とかのですね、作物の方に寄与するんであれば売上も上がっていくわけなんですね。ということはですよ、売上が伸びてるので2年前に買ってた肥料が安か、そのインフレに伴ってですね、値上がりしてない時に買ったやつが、利益を増大させるのに貢献するはずなんですけども、その時だけはすごい利益幅が上がって結局税金で取られるのが多くなるわけですよね。で、その間肥料として物として買ってるものは現金として使えないんですよね。他に転売すれば使えますけど、実際多分自分の倉庫で眠らせておくっていうことが主になると思うんですけど、これ本当に経済活動としてどうなのかなって、じゃあ現金で持ってた方がいいんじゃないかなと思うわけなんですよね。どっちにしろその年の経費にはできませんからね。来年再来年の分と2年買った分は棚卸ししてその分、経費から除外しなきゃいけませんので、経費としてはその年認められませんか。だったら安定して現金として持ってた方がまだいいのかな。仮に来年再来年で肥料を今年値上がり前で買えたからといって買ったとしてもですよ、買ったとしても結局利益幅が上がるから、もちろんキャッシュフローもねその分浮くでしょうけども、そんな短期的なことをやるためにそんなリスクを取って肥料、例えば1年後2年後インフレがずっと続いて上がるといっても 2% とか 3% の幅であれば、その分現金を預けてて投資活動に回した方がもっと肥料の値上がり分ペイできたかもしれないし、逆に FX とかのギャンブルとしてね、 FX とかをこう捉えてる方もいるかもしれませんけども、別にあれは保証金を積んで1万通貨で、5万円とか6万円で1万通貨 FX でできるっていうのはちょっとした個人農家でもリスクヘッジができるわけですね。為替の変動での、 その資材の値上がりの変動幅っていう貢献度はそんなに、為替も影響ありますけども、大部分は資源の値上がり高が問題になってるわけなんですね。資源が高騰してるから値段が上がってるのは、円安は、それにプラスアルファその値上がりにもちろん円安が寄与しているところはあるんですけど、やはり根本的には資材の値上がりなんですよね。資材価格の値上がりだったら、もうその資材価格の値上がり分先物を数万円でやるっていうのも、そのレバレッジを効かせて、テコの原理でね、今日本だと25倍ぐらいまでレバレッジを受けるので、要は単純計算で4万円で保証金積めば100万円の勝負ができるわけですね。なのでもちろん自分のリスクを管理した上でね、例えばこんだけ円安が進むと自分で大思いなら、 ドルを FX でね、10万円とか20万円分買っておいて、その値上がり分を自分でリスクヘッジすればいいわけで、でその後自分の個人事業の農家の生産分と為替の分の損益通算をすれば、税金もね、例えば為替の方が損したってことは円高に進んだってことなので、その分資材価格が下がってるわけなんだから、自分の本業の方の利益は少し上がるわけですよね。で為替の方で少し損したかもしれないけど、トータルで損益通算をすればですね、プラマイゼロ、これが先物とかを利用する上で の、 賢いやり方な、これからの農家なんじゃないかなっていうのは思ってる次第であります。もちろん先に、ね、値上がり前に資材を買いだめするって資金力がある方はやるのも OK ですけども、結局2年後3年後にその資材を買ってたおかげで安く済んだっていう自己満足かもしれませんけども、結局のところ税金を多く取られるだけなんですよね。だから例えば100万円の売り上げで、10万円の経費だとして、税率が 20%、まあ、所得税と住民税で取られると 20% と仮定するとすると、100万円の売り上げで10万円の経費を使って90万円でした。でそれに 20% かけるから納税は18万円ですってなるわけなんですけども、仮にそれが5万円に減ったとする、先に値上がり前に買ってたとして、先々100万円の売り上げで、5万円の経費でした。で95万円に 20% だから18なので19万円になるわけですね。だから結局のところ経費をどんだけ使おうが、経費分の 20% 分ぐらいしか税金っていうのは安くならないわけなんですよね。だからそれだったら経費でかかった分、ちゃんとその経費として、その値上がり分経費として認められるんだから、それだったらそっちの方がいいんじゃないかなと。もちろんインフレが伴って収入が増えればですよ、値上がりが順調にいけば、価格転嫁できれば、売上はね、インフレが進んでるんだから収入は順増するけど、先に買ってたらその分ね利益は出るけども、じゃあ2年間このリスクを取って先に肥料を買っていたとか資材を買っていたっていうのは、投資 FX やってるのと変わらないわけですよね。先に値上がりを見越して買ってるわけなんですから、だからそういうものとして、そのインフレにとっては先に資産を値上がり前に買っていくっていうのは賢い活動なんですけども、消耗品を先に買っておくっていうのはどうなのかなっていうわけですよね。結局のところその肥料はもしかして2年後その作物を自分がやってないかもしれないし、もしかしたら次の年に作物転換するかもしれないし、農業撤退するかもしれないって時に、肥料として置いてあったら、まあ知り合いの農家さんに声かけて売るってことはできるかもしれないけども、打感性、要は、流動性がないわけですよね。金だったらすぐ売れるわけですよ。金とかプラチナだったらすぐ、延べ棒だったら売れるんだけど、肥料だったら売るってなったらなかなか探すの大変ですよね。ユーザーが少ないわけですから、その日本の中で 1% 人口の 1% ぐらいしか農家いないわけなんで、だったら現金でも打感性の高い紙幣で持ってるとか、証券で持ってるとか、そういう土地で持ってるとか、そっちの方がまだ、まあ土地はねちょっと長期的に流動性が低いので、流動資産とはなり得ないんですけども、固定資産なのでね、だったらもっと打感性のいいものとか、すぐ現金化できる証券だとか持ってた方が実は良くなっちゃうんじゃないか。例えば毎年100万円分肥料を使ってて、3年分買ったら300万円分買ってて、毎年1年後に200万円棚卸しして、もう1年後にもう1回100万円棚卸ししてってやって、繰り越しした肥料を使うよりも、そっちの行動の方がまだいいんじゃないかなと思うしですね。だから損益通算といったのも、株で損しようが、まあ儲けたらねその分プラスになるけども、だそっちの活動の方がよっぽど、その何か金策で入り用になった時にすぐにお金にできるっていうメリットがあるわけですよね。銀行に行って肥料が3年分買いだめしてあるから、これを担保に金貸してくれとは言えないわけですよね。だけど有価証券で株式持ってたら、これ担保に、これ銀行に預けるから、これ、まあ、証券担保にこれで金貸してくれとか言いやすいわけですよ。例えば不動産持ってたら不動産担保に借りやすいわけです。だから同じそのインフレに備えるために肥料がなくなるからって言って買いだめするとか、液肥がなくなるから買いだめするとかっていうよりも、そっちの方に行くべきなのがじゃないのかなと思うんですよね。もしくは税金対策で重機を買う人もいますね。重機とかだったらトラクターもそうですけど、ショベルカーもそうですけど、まだ農家以外にも売れるんですよね。建設業界の人、水道工事の人とかでもそういう機械の需要があるから、そういう打感性があるもの、すぐにその場のその時の時価で現金化できるもの、 車でもいいですけど、まあ、車とかね、その使用してると価値が下がるものとかね、じゃなくて、そういったものに変えていく方が実は全然インフレに備えるのにいいのじゃないのかなと思うわけで次第であります。まあ、これはクレイジーアグリジャパンの独自見解なんですけども、なので、その経費として認められるからいいっていうものを消耗品とかを買うんじゃなくて、そのすぐ他のものと変えられるものとしての資産を持ってるっていうことが重要なんじゃないかな。またそれが担保価値として正当に評価されるものを持ってるのが、これからの農家としてのそのもし資金力のある農家さんねのこう投資活動じゃないのかなと思うわけであります。やはり資金繰りがショートして、ね、利用するっていう方が多いので、私もねショートしてなんかのらりくらい農家を続けられてるのが奇跡みたいな感じなんですけども、私もその当時ね、土地買わないかって言われて、その土地を無理して1000万で買ったからこそ、その、なんとかまだのらりくらりとやっていけるわけ。もちろん銀行にコンテ、ネテと入れられてる分もありますけども、だけど、当時ね、仕入れしてそれ声かかった時にやってよかったなと思うのは、やっぱり不動産っていうのは強いなっていうのは思ったところですよね。やっぱりそれ担保に、ブラックリストに入ったとしてもですね、まだちゃんとメインバンクと付き合っていれば金貸してくれるしね、他の金融機関がダメでも。っていうところなので、まあ、クレイジーアグリジャパン、ちょっとこれもっと簡単に割り砕いて話せばよかったのかもしれないけども、まあ、肥料を例にとってね、ちょっとインフレ時代の農家の行動を考えるということで問題提起をしたいと思います。なのでもちろん肥料を買うことは悪いと言ってるわけじゃないんですけども、余裕がある方なら構わないですよね。倉庫にも余裕があってもいいかもしれないけども、そういうのに踊らされるよりももっと違う同じ効果をもたらすもので、もっとリスクの少ないものを買おうということを考えてみたらどうでしょうかという回でした。それではまた何か思いついたら話したいと思いますので、クレイジーアグリジャパン、今日はこの辺で。 See you next time. Goodbye.
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。